はい、おはようございます。スピリチュアルコンパス代表ライフバランスコーチゆみです。今日は10月16日木曜日ですね。皆さんどんな朝をお迎えでしょうか。朝というか日本はまだね、もしかすると4時半ということで、まだ真っ暗ですよね。オーストラリアはね、今2時間の時差があるので6時31分。今日はね、濃霧の中、はい、病院まで車を走らせてきました。息子くんがね、初めてではないと思うんですけれども、そう、びっくりしててですね。ママ、外見て真っ白っていうことを言っていました。ね、それくらいやっぱりこう、圧巻というような状態でした。もうね、山の方に住んでいるので、霧よく出るんですけれども、ここまで濃い霧というものは、ちょっと久々だったのでね。なんか、すごい霧だって言ったような感覚になりました。はい、それではね、今日のタイトルに選ばせていただきました。スピリチュアルの世界観が教えてくれた心の強さという形で、はい、私語りとはなってしまうんですけれども、きっとね、皆さんにもお持ち帰りいただける部分、あ、スピリチュアルの世界ってこんな心の強さを与えてくれるんだというようなね、感覚につながっていくと思いますので、私の体験を通してどんなことがあったのかっていうのをちょっとお話しさせていただきたいと思います。はい、私のね、ラジオをよく聞きに来てくださる方ご存知だと思います。私には6歳の息子がいるんですね。で、このともきって言うんですけれども、ともきにはね、大きなあざがありました。はい。右腕と、あと背中にかけてですね、わかりやすい言い方で言うと、もう大きな、ほくろっていうのかな、そんな感じのあざを持って生まれました。でね、私はやっぱりね、私を責めていたんです。そう。あ、この子に、ちょっと辛い人生を送らせてしまうかもしれない。このね、あざという言葉あんま好きじゃないので、バースマーク、オーストラリア風に言わせていただきます。このバースマークのせいで、この子には辛い思いをさせてしまうかもしれないとね、私はかなりの長い間ね、それについて思い悩み、そして心にね、いつもなんかこう、重たいものを抱えていたんです。で、それがですね、このスピリチュアルの世界にあって、2024年1月、私はね、スピリチュアルの世界というものに、こう、足を踏み込んでですね、まだすごく日が浅いんですね。でも、その、たった1年と、何ヶ月なんだ ?1 年と9ヶ月で、私の心というものがね、ものすごく強くなったなと思ったんですね。それについて今日はね、ちょっと、お話ししていきたいと思います。はい。オーストラリア、今ね、冬から夏にかけての季節を迎えています。そして息子くんは今、ともきですね。ともきは今6歳ということで、そう、自分の容姿であったりとか、自分がどう見られているのかっていうことに気にかけ始めた時期だなと思ったんです。それは、息子くんに対してですね、どんな髪型にするっていうふうに聞いたとき、前はね、私が決めていたところが、今はもう美容師さんに、ここはこんな風にして、前髪はあんまり出す、眉毛はあんまり出さないでとかっていう風に、細かい指示、を出すようになってきたんですね。それくらい、自分がどう見られてるのか、そして、それをね、こう、褒めてもらいたいとか、そういったね、こう、なんでしょうね、容姿に対する、かっこいいとか、そういうことを言われたいという時期になってきてるんだなと思ったんです。そう。で、夏に向けて、冬服からユニフォームがですね、今、キンダガーデンに行ってますので、ユニフォームが冬から夏にかけて、そう、長袖から、半袖になってきたっていうような状態で。で、朝晩は寒いので、ジャケットというかね、トレーナー、パーカーみたいなものを着ていっているのですが、そう、すごく暑くなるんです。オーストラリアあるあるなんですけれども、日が昇るにつれ、気温も上がり、だいたい30度弱ぐらいまで行くみたいな感じで、ただちょっと風が吹くと風が冷たいというようなね、春の陽気なんですけれども、最近お迎えに行った時にね、まだジャケット着てるんだっていうような感覚を持っていたんですね。で、それが続いた時に私の中で、ああ、これはちょっとお話ししなきゃいけないなと思ったんですね。それは多分、というかね、おそらく 100% 自分の、バースマークについて自分の中で考えるところがあるんだろうなと思ったんですね。そう。で、やっぱりね、私はこういったコーチングというものもしてますので、そういったところをね、 深掘り、見て見ぬふりではなく、ちゃんと話し合わなきゃと思ったんですね。うん、なので、ママとちょっとお話ししようということを昨日ですね、帰り道にと、あとなんだ、習い事に行くまでの30分の間ぐらいでお話ししました。うん。どうして脱がないの？暑かったでしょって。ね、もう手をね、握った時に汗をかいてたんですね。で、もう、その中のポロシャツもじっとりと汗をかいてるような状態だったので、どうして脱がなかったの？バースマークのことって言ったら、うん、そうだっていうことを言ってたんですね。で、めんどくさいからっていうふうなことを言ったんですね。そう、それは説明がね、めんどくさいかなっていうことだったと思うんです。でも、もうね、息子くんにね、バースマークがあるのは、みんな知っていることです。そう、入学時期がね、春の時期なので、うん、腕にね、あざがある子なんだっていうことは、みんな知ってるんです。彼の中の、うん、アウェアネスっていう感じなんですよね。そう。なので、それをちょっと話してみたんですよね。そっかっていうことをね、伝えて、うん。でもね、って、この、ともきのね、バースマークは、外せるものなの？って、取れるものなの？っていうことを伝えたときに、取れないっていうことを言ったんですね。そう。かなりのね、広範囲に当たる部分になりますので、そう、レーザーとかもね、赤ちゃんの時に、皮膚科の専門医に行ったんですけれども、うん、もう本当に皮膚移植しかないということを言われて、そんなことをね、赤ちゃんとか子供にかなり皮膚移植って痛いものなんですね。で、すごく傷が綺麗になるかって言ったらそんなことはなく、しっかりと移植したというような形になってしまうので、私はそれは、赤ちゃんの時点でね、うん、絶対させたくないと思ったんですね。うん。で、これがね、もう18歳になってですよ、大人になって、自分でやるって決めたら、それはそれでいいと思うんです。うん。彼の人生ですので。うん。だけど、今の時点で私は、自分の中で見るのが辛いから、それを、手術で取ってしまえというような感覚にはならなかったんですね。うん。で、取れるものなの？という聞いた時には取れないという、自分の中でも取れないものなんだっていうような自覚があるんだなと思いました。そう。なので、その後ですよね。うん。一生隠して生きる？それとも、気にしないで生きる？これはね、ともきの中で決めなきゃいけないことだし、ともきの中で答えを出すものなの。ママが答えを出してあげることはできないし、自分の中で答えを出していかなきゃいけないのよっていうことを聞きました。うん。そしたら、なんで僕はこれを持って生まれてしまったんだろうっていうことを言ったんですね。うん。それはママにもわからないけれどもっていうことを伝えました。うん。昔の私だったらね、この時、私もこう、話しながらね、ぐっと来るものはあったんですね。うん。昔の私だったら泣いていました。はい。昔の私だったら、ごめんねという言葉が出ていたと思います。そう。でも今の私は、ごめんねという言葉は決して言うまいと思いました。というのは、私を責めるというところ、私を責めるというか、ちょっと違うなって思ったんですね。私が悪かったっていうふうに教えてしまうのもおかしいと思いますし、うん。そもそも私が悪かったのかっていうような感覚なんですね。うん。これは、神のみぞ知る世界だと思うんですね。理由あってのことかもしれません。そのね、バースマークを持って生まれたこと、こういったいろいろ考えなければいけない幼少期を過ごす、幼少期からね、青年期を過ごすということで、何かものすごく大きな気づきを得るのかもしれないと私は思っています。そう。なので、うん、そこに対してね、私が悪いという感覚はちょっと持たないようにしようと、うん、自分の中で気づきを得たので、決して私謝ることはしませんでした。だけど、そこに私が付け加えたのは、自分で決めなければいけない。隠して生きる生き方も、ともきの生き方であるし、うん、そしてもう一つの生き方は、気にしないこと、うん、それに対してね、バースマークに対して、良くないことを言う子もいるかもしれない。でも、その良くないこと、例えばね、それに対して、こう、ティーシングって何て言うのかな、からかう子いるかもしれません。なんだそれみたいな感じで。でも、そこに気を使って、気にしてしまったら、またそこに、また遊べるやっていう形で、またからかわれる状況がね、生まれてしまうのよっていうことを言いました。そう。だから、気にしないことがまず大切 ていうことを伝えました。プラスですね、そういったあのからかう子はどうなんだろうってママは思うよっていうことを伝えました。うん、例えばね、そういったあの人の容姿であったりとか、うん、人の姿形、他の人と違うところをからかうという子がいたとしたら、うん、その子は全てに対してそういった行為をする子なんだと思うよっていうことを言いました。ちょっとね、あの聞いてみたんです。例えばね、ともきね、あのお友達の中でね、他の子とちょっと違う子とか、肌の色が違う子とか、もしかすると生まれながらにして指が3本だったりとか、目が1つだったりとか、そういう子がいたとき、ともきはそれに対してからかったりするっていうことを聞きました。そうしたところ、即座に、うんうんしないっていうことを言ったんですね。うん。それは多分自分に置き換えてることがもうできてるんだと思うんです。自分も言われて嫌だなって思ったことがある。うん。だから、変えられないものに対して、そういった、あの、からかうということは絶対してはいけないんだとね、もうあの、たった6歳なんですけれども、そういうことに気がついてる。ということにつながってると思うんですね。そう。なので、絶対しない。うん。からかったりしないよっていうことを言っていました。じゃあ、ともきのね、お友達いるよねって、例えば、ケイラーとか、例えば、クロイとか、ともきのあざに対して、バースマークに対して何か笑ったりするのって言ったらしない。じゃあさ、そういう子をお友達にしたらいいと思うのよっていうことを言いました。ね。例えば、これから100人のお友達ができたとして、その100人に好かれるね、全員に大好きって言われなくていいんだよっていうことを伝えたんですね。うん。そうしたところ、うん、わかったっていうことを伝えました。で、ここでね、私が唯一私の方から意見をね、伝えさせてもらったのは、ね、ママは、ともきのすべてを愛しているのよって、それは、ともきの目もね、耳も、鼻も、口も、体も、そして、バースマークのあるともきも、ママはすべてすべてを愛しているのよって。だから、ま、ともきが自分のバースマークを恥ずかしいって思って隠してしまうっていうことは、ママにとっては少し悲しいことだったりするっていうことを伝えました。これはね、ちょっとコーチングの部分もあるのかなって思うんです。うん。やっぱりね、いろんなこう、まだスポンジの状態なので、いろんなね、価値観というものを受け取る時だと思うんですね。で、例えばもうね、私、息子にとって私という存在はとてもとても大きな存在です。で、そのお母さんが悲しいなって思わせることっていうのは、やっぱりすごくね、子供ながらに嫌だと思うんです。これはちょっとずるい持ち込み方かもしれませんが、私にとってはね、隠して生きるっていう生き方がどうもしっくりこないんですね。そう。自分の個性だと思って生きてほしいというような、気持ちがすごくあるんですね。そう。で、まあ、これはね、本当に、彼の中で出していく答え、長い時間をかけて出していく答えだと思うんですが、やっぱりね、私が彼にとっての安心安全の場所でありたいと願っています。そう。なので、うん、私の気持ちというものは伝えさせていただきました。私はあなたを 100%、120% 心から心から全てを愛しているのよっていうことだけは伝えさせてもらったんですね。そう。ということでね、うん、この考え方、昨日ね、夫翔ちゃん帰ってきた時に、ちょっと話をしたんですね。息子くん、ともきはもう寝ていたので、うん、ちょっとね、こんなことがあったんだよっていうこと、隠してたよって、で、そこをちょっとね、このままでは良くないなと思ったので、ちょっと話したっていうことを言った時に、これはさ、って、スピリチュアルにあったからそうだったのって、スピリチュアルにあったからそんな風に強くなれたのっていう風に言ったんですね。で、ああ、そうだよなって思ったんです。夫翔ちゃんはね、私の、ごめんなさいの時期から、今のこのね、強さっていうものを得た自分っていうものをずっと見てきています。そう、スタイフでね、配信をして、うん、私もスタイフでずっと言えてなかった時期があったんですね。で、勇気を出して言った時期とか、涙ながらに言った時期っていうのもあったんですね。ごめんなさいっていう、放送もしたこともあります。それくらい、私の中で、重く背負っていた部分だったんですね。そういった形で産んでしまったっていうような。 でもそれが、うん、変わったよねって、それはスピリチュアルにあったからっていうことをね、彼は聞きました。そして私の中でそうだよねって、スピリチュアルに出会ってなかったら、私の中でこういったものの考え方っていうのは、できたかもしれないけれども、もっともっと時間がかかっていたと思う。もしかすると、ともきが、そう、第二次成長期という時期になって初めて向き合う勇気、話す勇気を持てたのかもしれないっていうことを言いました。うん。本当にね、はあ、すごいなと思いました。そしてね、昨日だったんですが、私はやっぱりブロック解除のヒーリングをしています。うん。なので、私のね、先生のお作法だったんですが、子供、18歳以下ですね、成人する前の子供たちは、親の庇護のもとにあるということで、許可なくヒーリングを送ることができるというような考えを持っています。うん。なので、私は、そっかって、この苦しい時期、息子くんにとっては向き合うというね、苦しい時期があるかもしれない。なので、そこに対してのヒーリングも行おうと思ったんですね。なので、昨日、ごめんなさい、私のお腹めっちゃ鳴ってます。うん。なので、昨日ね、ブロック解除、そのね、自分に対する、自分のあざに対する思い込みっていうものを外すというようなヒーリングを行っていきました。そうしたところね、とても印象的な夢を見たので、あ、なるほどって思ったんですね。私の中でもまた一つのね、レイヤーが取れた、また一つ本質に近づけたんだなっていうような気づきがありましたし、息子くんは息子くんで自分の道を行くんだよっていうことを見せてくれた、そんな夢となりました。はい、ということで早口でどんどん話しましたが、今日はね、スピリチュアルの世界観が私に与えてくれた強さっていうものをね、本当に自分の経験を通してなんですけれども、そうだよな、変わったよなっていう気づきがありました。そしてそういったね、強さというものは本来持っていたものなんです。ただ自分が生きていく上でちょっと忘れてしまっていた部分、ただみんな持っている強さなんですね。それに気がついてほしいとね、切に切に思いましたので、今日はね、私の体験からとはなりましたが、スピリチュアルの世界観が教えてくれる真の強さというものをお伝えさせていただきました。私のね、講座ではあなたのそういったね、心の奥底に眠っている本当の強さというものを引き出す、そう、ヒーリングを通して、そういった強さに出会っていただく、思い出してもらうっていうことを、うん、講座プラス各種行われるヒーリングから見出していただくというような構築を今ね、全力でしておりますので、皆さんステイチューンで、ぜひね、気になる方は、はい、この配信も聞いて、このね、ラジオ配信聞き続けていただければと思います。それでは皆さんの一日がですね、もう本当に本当に素敵なものでありますように、あなたがあなたの本質に出会えるような、そんな素敵なね、一日となりますように。オーストラリアから愛を込めて、ユミがお届けさせていただきました。それでは行ってきます。そして行ってらっしゃい。じゃあね、バイバイ。